聖書と福音の時間です。ビル建設で屋上の巨大なクレーンをどうやって下ろすのか疑問に思われたことはありませんか？答えはマトリョーシカ方式です。親クレーンをこのクレーンで下ろし、子を孫で下ろし、最後は孫クレーンを細かく分解して台車で運びます。聞いてみないとわからないものですね。聖書も読んでみないとわからないのと同じです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、聖書の中にはうっとりするような美しい言葉が書いてあります。かと思うと耳に痛くて辛くなるような言葉も書いてあるんですね。その一つに、すべての人は罪を犯した罪人であるという内容のものがあります。ところが先日私の講演会に来られた方は、この人は皆罪人という言葉に感心して集会に集うようになったというのです。まあ、実は彼のお仕事は警備会社なんですね。セキュリティの会社です。この方によると、世の中のシステムは人間は罪人であるということを前提にできているというのです。彼曰く、例えば若い女性が深夜マッチを歩いているとき、もし襲われたなら助けてって叫んでもダメだって言うんです。家の中の人たちは表まで出てきてくれないでしょう。赤の他人の女性がどうなろうと、わざわざベッドから起き出して介入してくれるような人っていうのはほとんどいません。めんどくさいのです。ではどう言えばいいんでしょう。火事だ、家が燃えている、火が燃え広がっている。そうすると深夜でも人は家から出てきます。自分の家の軒先が燃えているかもしれないからです。トラブルが一言ではなく自分の問題になって初めて人は動くのだと言うんですね。まあ、それほどまでに人は自分のことしか考えていないと言うんです。だからこそ、すべての人は罪人であるという聖書の言葉は、実に確信をついている。聖書は決してお花畑の言葉ではなく、現実世界に必要な言葉なのだと分かったと言うんです。そこで今日は、この方も感心したその聖書の言葉から見てみましょう。こうあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから罪が人間にもたらす二つのものを考えてみましょう。第一に、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう呪いだということです。ところで、ここで罪と訳されている言葉は、ギリシャ語ではハマルティアという言葉なんです。直訳すると、的外れという意味なんですね。罪とは的外れである。まあ、あるところでそのようにお話ししますと、一人の若者が、わかるわーと言って、後で報告に来てくれました。実は彼女は、モスバーガーでアルバイトをしていたのです。ある時、サラリーマン風の中年男性がカウンターに来て注文しました。ヒルマックセット、ビッグマックで。当店では扱っておりませんと言うと、え？売り切れ？じゃあビッグマック単品とコーラで。いえ、当店はモスバーガーです。そこまで言われてようやく勘違いに気がついたのでした。彼はそそくさと店から出て行ったんです。モスバーガーでマクドナルドの商品を頼むなんて、的外れですね。的を外しているのは自分の方なのに、的外れに気づくまで、どうしてビッグマック売ってないの？と、こちらを責めるような勢いでした。 的外れに気づかない的外れてる人って始末に負いませんね。でも私も神に対しては的を外していたんですねと告白してくださったのです。非常に聡明な方だなと感心しました。ビッグマックを手に入れたければマクドナルドに行くべきです。モスバーガーに行ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスです。それと同じように人生に良いものを手に入れようとするなら良き方のところに行くべきなのです。良き方とは誰でしょう。あなたを作りになった創造主なる神です。この祝福の源である神から離れて神しか与えることのできない平安や罪の許し、永遠の命、天国の国籍、神の子の立場、人生の目的を探すのは不毛の努力です。神という的から離れて生きること、これを聖書は罪と語っています。神から離れることは祝福から離れることなんですね。第二に、罪は神の心を揺さぶって、神は人に恵みを注いでくださるということなんです。神から離れた結果、人間に及んだ不幸は自業自得です。しかし神は罪の結果に苦しむ人を見て、心を動かさずには折れない方なんです。そして救いのために行動せずには折れない方なのです。神奈川県の大磯というところにエリザベス・サンダースホームという社会福祉法人があります。今は児童福祉施設となっていますが、もともとはクリスチャン女性であった沢田美希さんによって設立された混血孤児のための孤児院でした。戦後日本占領のためにやってきたアメリカ兵と日本人女性の間に約5000人の混血孤児が生まれたのです。今ではハーフといって珍しくなく、むしろもてはやされるほどですけれども、戦後間もない日本では日本を占領した敵国の子供として実にひどい扱いを受けたのです。この5000人の混血孤児のうち2000人が沢田美希の作ったエリザベス・サンダースホームで成長しました。ところで一体どうして彼女はこの事業に一生を捧げるようになったのでしょう。彼女の息子さんは特攻隊の生き残りです。そして京都大学に復学することになりました。それで京都に下宿を探すために東海道のすし詰め列車に乗ったんです。そこに闇物資摘発のため車内を回っていた警官の目に留まったのが沢田さんのすぐ上の網棚に置かれていた風呂敷包みでした。包みを開けろと警官は沢田さんに命じます。それは彼女のものではなかったのですが、命じられるままにその包みを開くと、そこから出てきたのは生後間もない赤ちゃんの死体だったのです。しかもその赤ちゃんは黒い肌をしていました。警官と乗客の目は沢田さんに注がれました。黒人兵との間にできた子供を殺して捨てようとしたに違いないと見られたのです。しかし一人の老人の証言で疑いは晴れたのです。この時心の中に響く思いが湧いてきたというのです。あなたはたとえ一時であったとしてもこの子の母とされたのであるなら、なぜ日本中のこうした子供たちのためにその母となってやれないのだろうか。彼女はそれを神からの語りかけと捉えて、この混血児救済事業に一生捧げる決心をしたのです。本当のお母さんに抱いてもらうこともできず、列車の網棚に置き去りにされた赤ちゃんを見たとき、彼女の心は激しく動いたのです。この子に罪はありません。しかし神は罪人が惨めにもがく姿を見過ごしにできず、とうとうイエス・キリストを使わして私たちの罪の責任を彼に負わせたのです。この神の側からの一方的な愛の行動を恵みというのです。 罪が深ければ深いほど恵みは満ち溢れました。どうぞあなたのために喜んで救い主となってきてくださったイエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。